ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは、新潮新書から著書、コンビニは通える引きこもりたちが好評販売中。これまでに1600人以上の引きこもりを支援してきた NPO 法人ニュースタート事務局の久世美也里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回の5本はタイトルが引きい
コンビニは通える
コンビニは通える引きこもりたち、はい、引きこもりの人たちはずっとお家にいて一歩も出ないっていうわけじゃない。
そうですね、引きこもりっていう言葉から来るイメージが、家から出ないとか部屋から出ないっていうイメージになってると思うんですけども、現実はそんなことはなくて、だいたい8割9割の人は近所のコンビニとか本屋とかそのぐらいは出かけているっていう状況です、
そうなると例えば近所の本屋さんとかコンビニっていうのは結構重要だってことになりますかね。
そうですね、一応出かける先になるので
先になるわけで、そこぐらいならなんとか声をかけて買い物ができるとか、つながれる、ちょっとだほんのちょっとだけとつながれるっていう意味ですもんね、
ただコンビニや本屋に行くことが人とつながることかっていうと、一応出かけられはするんですけど、ちゃんと人とつながる場っていうわけではないので、そこを作るのはまた別ですね。
ああそうかそうか、このじゃあ引きこもりっていうのは世間じゃもううちから一歩も出ない人っていうようなイメージが強いですけど、そうじゃないと、
そうですね、国なんかが定めてるというか提言してる内容で、行くと、家族以外の関係性がほとんどなくて、学校も行ってなくて仕事もしてない状態が半年続いてる人を引きこもりと呼ぶ、ということなの で、でそれで行くともいろんな状況の人が入ってくる。
そうですね、
確かに
今どのくらいの人数がそういう形になってるんですか。
一応今発表されてるのはだいたい100万人っていう話はありますけれども、そういう人たちは、じゃあ調査に応じるわけではないので、あんまり見えないですよね。なので実態はあんまりわからない。
そうか、結構大雑把な数字っていうことになりますか。
そうですね、国なんかが調査した数字だと、結局一定数ランダムに抽出した人数から引きこもりっていう返答が来てる人を、その割合を結局全人口にそのままかけた人数が100万人っていうだけなので、
じゃあ年齢の幅っていうのはあるんですか、その引きこもりになる、
引きこもり始まりですかね。
始まりから結構ご高齢の方も、
そうですね、高齢の方も引きこもりの方は当然いらっしゃると思いますし、本当に小学生ぐらいの不登校みたいなところから始まって、おそらく老人の引きこもりっていうのも実際にはいると思うんですけれども、多分その国や団体にとってはじゃあどこを支援するのかっていう切り、どういうふうに切り取ってそこを支援するのかっていう話にはなってくるので、
ひげ男爵ね、山田るい53世、もう引きこもりだったっていうので、それは不登校がきっかけで引きこもりになったっていう話だったんですけども、不登校がきっかけで引きこもりになった人っていうのも結構いるんですか。
20年前ぐらいは多分そこが主流だったんですけど、
今違うんですか。
今来ている相談ですと、1回は働いたことがあって、でそこでまあ何か人間関係とかいろいろあって、もう仕事を辞めてしまってそのまま引きこもっているっていうケースの方が多いです、
っていうことは、学生時代までは、なんとかうまく、そのお金稼ぐわけじゃないから、なんとか乗り切れたこともあったけど、社会に出てお金を稼ぐような仕事と向き合った時とか職場とかで うまくいかなかった、
うん、求められるもの違ってきますからね学生時代とは、うん、でそこでまあ途切れて、まあ、あの学生時代も本当にスーッとうまくいって、うん、社会に出たとたんうまくいかない人もいれば、うんうん、学生時代もやっぱりちょこちょこ不登校傾向あって、うんうん、そのまま仕事したけれどもやっぱりうまくいかなくてってタイプ両方いますけれども、
はい、ちょっと変な話ですけど三浦なんかね、
はい、
今晩三浦なんかね昆布に結構何度もクビになってるんですよ、
うん、
あのそれでも引きこもりにならなかった人となっちゃう人みたいなのの相違点もあるんですか？
いやそこはもう紙一重だと思います。その時々の状況、誰か支えてくれる人がいた、手を差し伸べてくれる人がいたとか、うんまあ、ご本人の性格にもよると思いますし、
はい
うん、なので誰でも引きこもりはなる可能性がある。
今はその引きこもって、ね、高年齢化もしてると思うんですけども、はい、どんな相談が寄せられてきますか？
でも高齢の引きこもり、今8050問題っていうのが話題にはなっていますけれども、はいうんうん、で去年なんかも事件がいくつかあって40代なんかの事件ありましたけれども、はいはい、こちらに来る相談年齢っていうのは実はどっちかっていうと下がってきているんですよ、
うん、あそうなんですか、
はい
はい、
8050って言われてそういう年齢の、うんまあ、相談が来るのかなと思いきやどちらかというと、うん、ほっとくとそうなるって焦った20代ぐらいの親御さんの相談が増えていて、
うん、
で本当に80代だったり70代の親御さん、うん、お子さんが40代50代あたりの親御さんっていうのはどこに相談に行ってるんだろうか、うん、ちゃんと相談に行ってるんだろうかっていうのは逆に心配になりますね。
久世さんご自身はどういう場所でどんな相談を受けたりなさってるんですか？
一応私どもが私が所属している認定 NPO 法人ニュースタート事務局っていうのは、はい25年ぐらい若者支援をしている団体なんですけれども、状況としてはもうその引きこもり支援をやろうと思って作った団体ではなくて、
うんうん
作った後からどんどん引きこもりの問題が増えてきて、でなんとなく引きこもり支援が中心になってきたっていう順序ではある
ん、最初はどんな目的だったんですか？
言い方としては目的喪失の若者の支援って言い方してました。目的喪失の若者、
目的喪失、
はい、
目的、自分の目的を失ってしまった。
そうですね、はい、
はいはいはい、
そう最初の対象者の言い方はそんな感じでした。
それがもう今では主体が引きこもりの人たちの相談っていう。
そうですね、はい、引きこもりニートっていう、はいはい、今はそんな感じになってます。
国、今それ NPO ですよね、
はい、
国の窓口っていうのはどうなってるんですか？
国の窓口は、うん引きこもり支援センターっていうものが、まあ、全国にありますし、
うんうんうん
あとは各市区町村 の、まあ保健所なんかの相談窓口もあるとは思いますけれども、うんうんうん、比較的やり始めたのは最近ですね、
うんうんうん、
なので、どちらかっていうとその20年前っていうのは NPO、うん、今 NPO になっているような、うちもそうですけどもともと塾の経営者から派生している教育分野から派生したような団体の方が中心でやっていたので、国を頼るという感じはずっとあんまりないですね、うん、
まあこれは NPO で民間団体やけど、でもそれ国の窓口もちょっと使い勝手が悪いっていう意味ですか？
はい、その実際に行くと本人を連れてきてくださいとか、
うん、
そこが大体壁になるんですよね。
あ、国の窓口は、
はい、親御さんが相談に行って、
とりあえずご本人を連れ、はい、それができないから来てるわけですよね。
はい、
じゃああんまり国の窓口の方からっていうのは間口はひどくないですね。
そうですね。あとはそのアウトリーチといって訪問支援なんかもまあ国の方でやってるところもありますけども、行政とかで、そこまでうまくいってるっていう話はあんまり聞かないですよね。
でもそれだけの人が引きこもってて、まあ、でも今聞くと8050問題は、
はい、
まあ、それほどまだその波は来てなくて、もっと若い人たち、
いるはずなんですけど、多分、うん、どこにもつながってない人が多いんだと思います。本当に
どこにもつながって、
はい、あとあれかもしれないですね、水面下にいる、なんかうん、お家にいてくれた方が安心やから、うん、それが引きこもりと気づかずに、うん、お家にお父さんお母さんいてくれた方がいいから、うん、ずっと家におるっていうのが、うん、実はね、何かつながりたくてもどこ行っていいかわからないっていう人たちも相談できないしっていう人がいるかもしれないですね。もう
長期化しているケースも多いので、うん、20年30年とか引きこもりが、
そうですよね、
はい、すると親御さんも状況を変えるのがパワーがいるし、うんはい、年齢的に80代になってくるとそういうパワーもないの で、
うん、 そうですよね、
そのままずるずるいくっていうケースはかなり実はあるんだと思います。
でも街ではそういう親御さんがこうなんて言うんですか、こううちの子供を外に連れ出してほしいっていうか、うんうん、そういうのはなんていう組織なんですか、その連れ出し屋、引き出し屋、
引き出し屋って言い方はありますね
みたいな言い方で、一時社会の問題にもなってましたけど、
はい、
そういうとこはそういうとこで結構強引にやっちゃう、
うん、はい、大体聞いてると、うん、1回でその場で説得して連れていくみたいなものが、うん、よくテレビなんかでも放映はされてましたね。そうです
よね、
はい、
久慈さんのところじゃそうじゃないやり方、
そうですね、訪問支援はまずもうちょっとゆっくり、うん、手紙なんかを書いてもうちょっと存在知らせるところから始めて、うんうんうん、宣言して、うん、じゃあ来週行きますって手紙を出して、うん、それで行ってみてとか、うん、で行ってもその引き出すっていうのではなくて、うん、世間話なんかをして関係を作るところから始める、
うんうんうん、
でそれを積み重ねて、はい、これからどうするって話をしていく、はい、半年とか、まあ、長くて1年ぐらいはかけて訪問はしていきます。
そんなに長い時間かけるんですか。
そうです、まあ、早いと3ヶ月ぐらいですっと本当に就労してしまうケースもありますけれども、うん、だいたいやっぱり半年あと9ヶ月ぐらいが一番多いですかね。そのぐらいの期間で状況を変える。
9ヶ月はかかってぐらいで、
はいはい、
その引きこもってる人たちが出てこれる、
はい、大体7割ぐらいの人が一人暮らし就労か、うん、うちの寮に来るかみたいなところで、はい、うん、状況は変えられますね。
あ、そうなの。
はい、
あ、そうなんですか。
そうですね。
いや、俺はなんかこう一回こもっちゃったらなんかこう外とだってこの間もなんか自分の、まあ、窓からね、
はい、
外見てて窓の景色が変わるのが嫌だって言って、そのバス停に立っている、ご婦人老女をこう殴っちゃったっていう事件ありましたけど、だから俺うちから出てくるっていうのはものすごい大変なことかと思ってたんですけど、まあ、9ヶ月の間にどのくらいの期間でこう説得をしていくんですか。
こちらが話をしていくっていうだけではなくて、親御さんにもやっぱりこう、うん、もう家から出なさい、うちにいたらダメでしょっていうことはやっぱり言ってもらいますし、うん、期限を切って、うん、いついつまでにもう家を出なかったら、うん、もう自分で暮らしていかないんだったら寮に行きなさいって話もしてもらいますし、うん、なのでそこがうまくいく瞬間っていうのは、うん、もう親御さんが内側から押す力と、うん、こちらが外側から引っ張る力とうまく作用した時、はい、同時にうまくいった時っていう感じはあります。
はいはい、その寮っていうのは何ですか。
市川市の方で私ども寮を運営してるんですけれども、うん、今30人ぐらいの入寮生、うん、まあ、キャパがあって、はい、そこで、仕事体験をしながら、うん、共同生活ができる空間です。はい
はい、寮に一回入って寮からまた自宅に戻っちゃう方もいらっしゃる。そんな方はあまりいない。
基本的には寮生活、まあ、寮のゴールっていうのは卒業っていうのは、はい、就労して、うん、まあ、それがある程度だいたい一応3ヶ月は見るんですけど、3ヶ月継続するか見て、うん、大丈夫そうであれば、うん、うん、一人暮らしに出すっていう形が卒業なんですね。
うんうん、
で大体そこで家に戻ると、うん、かなりの高確率でまた引きこもりに戻るんですよ。
うん、
あ、やってみたものの、はい、うちから通ったりとか言うとダメなんだ、うん、
ですね。
一人暮らしをできる、
はい、
なんていうの、強靭な、強靭っていうか、
あまり強靭、 ていう感じでもないです
なんかきっかけですよ ね、
でね普通で、まあ、それが楽しいと思えるようなってことですよね、
うんはい、自分で自分の生活支えていくっていう状況に一回して、うん、それを継続してもらう、うん、家にいるとすぐ、うんやっぱり何かあると親御さんが面倒見れちゃうので、うん、元に戻りやすいんですよ、うん
はい
うん、
そういう方もまたご相談に乗ってあげたりするわけですか
そうですね、まあ、そういうことも結構あるので今はもう一人暮らしに出すっていうゴールをもう主軸にしてます、
うんうん、そうですか、
はい
はい1年で何人ぐらいの方が久世さんのところでは世の中に出ていけるような形になるんですか、
そうですね常時、まあ、最大30人ぐらいなので、うん、年間でいくともっと少ないと思いますけれども、うんまあ、20人とか15人とかそのぐらいで卒業していきますけれども、うんうんうん、大体9割ぐらいの方が自立はできますね、
うん、9割
はい、
う
ん、バイトしてあんまり彼らお金使わないんで、うん、
そうですねはい、
なので別に週4日ぐらいバイトができればなんとか生きていけるんですよ、うんうんうん、なのでそういう形で一応自活するっていう形で9割ぐらいの方は卒業はできます、うんう
ん、簡単におっしゃるけどまずその寮に入るのにかなり不安を抱えて
そうですね
いらっしゃるんじゃないですか、
はい、もうそのあたりは訪問して、うん、例えば寮生も連れて行ってこういう人がいるよとか、うん、そこで関係を作ってもらったりとか、うんうん、そうやってハードルを下げながら、
うんうん、
家からも押してもらってっていうところで、う
んはい
はい、
こういう久世さんみたいなNPO みたいなのは全国に同じような形のものがあるんですかそれとも久世さんのところだけがおやりになってるんですか
寮を運営しているところっていうのはいくつかある、うんまあうん、多分あるとは思うんですけれども、うんまあ、全国的に見てもあると思うんですけれども、うんうん、多分訪問の仕方はうちは独特ですね
訪問の仕方が、
はいうん、名前もレンタルお姉さんお兄さんっていうやり方で、はい、名前でやってるんですけど、
うんうん
はい、友達というわけではなく近所のお兄さんお姉さんのつもりっていう、うん、そのぐらいの距離感のつもり、
はあはあ
うん、もう上でも下でもない斜めの関係みたいな言い方しますけど、はいはいはい
うん、
そういうスタンスでやっているっていうところは、うんうんあまりないかなとは思います。
そうですよね。いや今だって、ね、引き出し屋さん、はい、引き出し屋っていう商売っていうか結構強引なやり方で、まあ、テレビなんかでは、ね、そういう派手なのが報道されるじゃないですか。そしたらもう見てるだけでこう僕が引きこもってても抵抗ありますからね。
そのあれですよね、うん、こう初め3ヶ月って期限も人それぞれ心の動きって違うから、はい、ちょっと強引かなと思ったんですけど、うん、でも今の聞いて、うん、あ久世さんのこのキャラがなんかこう話し合ったりとかしてこういう人たちが集まって人にこの気持ちが変わるこの3ヶ月っていう期限の中でなんかあるのかな、その人とのつながりのきっかけのヒントみたいなのあるのかなってちょっと感じました、
う
ん
う
ん
だね、
だからみんながみんなこの3ヶ月で結構大変なのかなとかちょっと思いながら思ったんですけどね。
みんな結構心の中ではこのままじゃいけないって思ってるんですよ、
う
ん、
あそうなんですか、うん、
なのでそのよく親御さんにお話しするのは、うん、その大体こうじゃあこういうところに訪問来てもらうよとか寮に行きなさいっていうと、うんうん、本人はノーって言うんですけど、
うんうん
その脳が 100% の脳じゃない、
うん、
実は心の中にちょっとイエスがあって、
う
ん、
もう自分でもこの状態からは脱したいと。
そうですね。なので
もういつまでもこうやっていられるわけじゃないと、
うんうん、でレンタルお姉さんお兄さんの役割っていうのはそのイエスをだんだん膨らましていく役割なんだよ、
うん、
っていうことは、はい、
例えば最初どんな接触のレンタルお兄さんって、
はい、
どんなふうに接触していくんですか。
まあ、私が実際に訪問しているわけではないんですけど、うん、大体は本当に自己紹介の手紙から始めて、
はい、
で電話かけてみて、まあ、出てくれない人の方が多いですけど、うん、それで訪問してみて、
うんうんうん、
っていうことを繰り返していくうちにちょっとドアが開く瞬間があったり、あとは大体まあそこで行政なんかだとそれでドア開けてくれないと終わるんですけど、
うんうん、
うちの場合は次来た時ドア開けるねって言って次来た時はドア開けて中に入って中で喋りかけるとかちょっとずつ距離詰めてくるんですよ。
行政のそうかやっぱりそのやり方ってちょっと杓子定規なところがあって、うん、 まあ、ご本人連れてきてくださいみたいな言い方も、はい、もちろんそんなわけにいかないわけじゃないですか。それでそのそういう状況があったとしても門叩いても出てこなかったらそこで行政は諦めちゃうみたいな、うん、そこをもう一つ、
そうですね、
もう二つもこう久慈さんのところは押していく、
はい、言葉表面上に出ているのでそこで受け取ってやめない、
うんうん、はい、今社会にそういうところから出て働いていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですか。
そうですね、これまで支援した人数、うん、はい、25年間でいうと1600人っていう人数に、は
い
はい、
いやでもその時にいや世の中に出て皆さん良かったと思われてる、
どうでしょうね。でも卒業生なんかやっぱり今も関わってくれてます、うん、くれてる人もいますし、実際今訪問支援してる人でも卒業生の人とかもいますし、
うんうんうん、まあ俺は聞いたらちょっと引きこもってる人を外に出してそれで寮に生活させてそこからまたもう一つ独り立ちにしてうちに帰らずに一人で住まなくちゃいけないって結構こう大変なことだなって思っちゃうんですけど、
なので、うん、寮にいるときにそこでこう話し合える仲間みたいなのができるのが一番理想、
ね、うん、同じ引きこもっていた人たちと交流ができて、
はい、ね、卒業後もそういう関係が続いて、
うんうん、はい、
なのでそういう卒業生同士でたまに飲みに行ったりみたいな話も聞きますし、
予算はどんな風にこう捻出してるんですか、そういうことの。
もううちは特にどこからか助成金を受けているわけではないので全部親御さん負担でやってます、
う
ん、
ああそう、はい、それはもう NPO としてどこかからこうお金を集めたりもしてないっていうことです
か。してないですね。してない、はいはい、まあ、多少寄付の窓口は開いてますけど、うん、もうほとんど親御さんからの、まあ、料金の収入っていうのがもううちはほとんどです。
うん、そうか。なんかもうちょっと他からのなんていうか収入がねあった方がいいような気がしますけどね。
どうでしょうね、うん、でも
国からとかそういうのは、
うん、でも多分これまでそういうこと方向にずっと進んでこなかったのはおそらくゴール設定なんかも、うん、どこからかお金をもらうとそこにある程度やり方なんかも左右されてしまう。
あ、なるほど、
うん、
ああそうか、
はい、うちの思うやり方でオリジナル
な、
はい、
うちのオリジナルの一番いいと思ってる方法が取れなくなる、
はい、
あ、まあでもね1600人もの人が、は
い、いや本当ですよね、
どっちかっていうとこの
見つけ
なんか隣のお兄さんみたいなやり方がある程度こうそうしてるって考えた方がいいですよね。
そうですね、
他の場所よりも
結果は出てはいると思うので、うん、多分7割が動の方が訪問で動けて、うん、いざ来ると9割が自立できてるっていうのは、うん、まあ、低い数字ではないと思うんですよ。
かなり高い数字じゃないですか、ね、
ちょっとここで最後に久瀬みやりさん、うん、久瀬みやりさんの本のお知らせです、
うん、
引きこもりを取り巻く状況について書いた本、うん、コンビニは通える引きこもりたちが新潮新書から好評販売中です、
うん、前ね、アクセントがコンビニは通える引きこもりたちなんで、これは
コンビニは通える引きこもりたちが新潮新書から好評販売中です、
うん、はい、
引きこもりの支援にはどのようなものがあるのか、また親はどのように対応するべきなのか、また引きこもり支援の歴史とこれからについても書かれています。ぜひ手に取ってお読みください。電子書籍でも販売中です。うん、ということで、今日は本当に目から鱗のお話で、はい、
うん、そうだね。まあこういうのがあると同時に、うん、国のその窓口みたいなのが、はい、もうちょっとなんか親身になった、
うん、
相談の窓口になってほしいとも思いますよね。
はい。大竹メインディッシュ、本日のゲストは久瀬みやりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。